ヒデのリトルラジオ第524回。ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第524回収録をしております本日11月18日土曜日、時刻9時半を少し回った頃からでございます。全国的に冬冬が完全に来たという感じで、岐阜市内から見えます伊吹山ですとか、白山、そして東の方ですと御嶽山などは白く雪景色という、そんな冬の景色に変わりつつあります。皆様の周りではいかがでしょうか。今週もお会いしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、もう雪ですよ。雪、初雪、初冠雪。
どこが降ったんですか。
いや、もうほぼほぼ結構近いところまで降ってますよ。
昨日ね、飛騨古川市の峠のライブ映像で雪が降ってるのを見たので、うん、はい、ああ大変だなと思ってたんですけど、うん、まあ寒いよね、一気にね。
ね、
本当にね、びっくりするぐらい。
はい、明日もこの寒さ続くようでして、今言いましたいわゆる日本海側では、
はい、
ちょっと交通に影響が出るぐらいの。
あら、まあ皆さん冬タイヤにしましたか。
はい、
車は冬自宅になってますか。
ね、そんな予想も出てますのでね。
あら、
まあ、毎年というかここ数年の傾向としましては、急にドカ雪とかね、はいはい、そういうことありますからね。まあ、そんなことを気にしなきゃいけないシーズンに入りつつあるかなと。
なかなかあなたが今見ている日本列島のそのね、
はい、
雪マークって結構広範囲にわたってますね。明日
そうですね、
ね、北の方は全滅ですね。
まあ、冬日というようなね、ことになってますし、私も今週からダウンをもう持ち出しまして、
はい、そうなの？
ダウンベストに変わりましたね。
あれ、フリース着てなかった？
もうフリースじゃ歯が立たないということで。
あ、もう無理ですか。
今日からダウンベストにな
る。あ、そうなんですか。
はい、スーツの下はダウンベストという感じ
で。まあいいですよね、
はいはい、
それぐらいの防寒はしないと、
はい、
でも車の中乗ったら暑くない？
いや、暑くはないですよ。
暑くはない、はい、あ、そうですか。
そして月曜日なんですけれども、この月曜日もかなり朝冷えるというような予報出てます。
ほ
う
ほ
う、
はい、
布団からちょっと出るのが辛いぐらいの、そんな寒さになってくるということでして、関東などでは0度を上回るところ、東京も5度ぐらい、というような感じで、九州なんかでも朝は5度以下というところがほとんどというような、予想出てますので、まあね、この土日お休み、まあお家でのんびりして、で、いざ月曜日出勤通学などの時にはかなり朝冷え込んでますので。
じゃあもう冬用のコートいるね。
そうですね、完全に、
ね、完全にね、
完全に冬です、ね、
じゃあ初ストーブ炊きますか。
まあ本当に必要になるかも
ね。え、我が家朝遅いから別にまだね、今のとこは使ってないですけどね、うん、まあ、でも緊急事態になるといけないと思って灯油は買ってきたんですけど、まあ、なかなかねストーブつけるまでではないよな、でもちょっと寒いよな、じゃあ上に重ね着すればいいわぐらいでしのいでますけどね、
はい、
じゃあもう来週からは冬ですね。冬、
はい、
っていうかさ、冬はいいんだけど10月の長雨のせいで白菜とか葉物とか高いんですけど。
あ、まあ、白菜高いの今、
また高くなったよ。
あ、そうなんだ。
案の定想像した通り、10月のあの長雨のせいでですね、うん、白菜とか品質よろしくなくて、なんか白菜の黒点ってなんかカビがついてるようで嫌だけど、あれマグネシウムの結晶だから問題ないとかっていう記事を読んだんで、急激に寒くなるとね、あの黒点が出るんだって、白菜の、うん、しょうがねえなと思って食べてるんだけど、見た目はあまりよろしくないよね。でも一気に葉物高いキャベツとかほうれん草とか、
はい、
簡単ですよ、天気に左右されて、うん、これから鍋が美味しいっていうのに。
名古屋なんかでは今日は10度に届かずという、
あ、そう、
そんな寒さだった
そうですね。今日ちょっと雨降ったりとかで変な天気だったしね、
うん、はい、また、三寒四温なのかな。でもちょっとこれからずっと冬というか寒さ、
三寒四温じゃないでしょ。
それは暖かくなってくる、
ね、それは春になる時でしょ、はい、これからもう木枯らしまっしぐらですよ、
はい。まあ、この土日、衣替えですとか、あとは部屋の、まあ、暖房器具などね出したりとか、はい、そんなことで費やす方もいらっしゃるかと思いますけども、はい、どうぞ暖かくしてお過ごしくださいませ。 リトルラジオ、毎週こうやって配信収録をしておりますけども、先週ですね、後半最後のところ、まあ、お聞きいただいた方はご存知だと思うんですけども、マシントラブルといいますか、録音の方が急に止まっておりまして、原因不明で、後半本当あと数分のところで止まってしまっておりまして、まあ、番組内ではお詫びをつけておいたんですけども、ちょっとお聞き苦しいところがありました、改めまして大変申し訳ございませんでした。さて、そんなリトラジ今週も始めていくわけですけれども、YouTube の方聞いてもらってますね。シスタードさん、そしてジャクソムさん、サトシさんがこんばんはと。
こんばんは。
はい。あの YouTube の方の画面はちょっとテロップというか、あの文字が簡単に入れれるね。もう本当にすごい世の中になったなと思いますね。
YouTube の仕様でそういうコーナーがあるの？
あの、これね、YouTube から直で流してなくって、
あ、そうなんだ。
OBS っていうソフトがありまして、うん、はい、それの配信用、まあ配信と録画もできるんですけども、そういうソフトを使ってやってるんで、それ使うとこういうのが重ねられたりとか、あと、もっと凝ったことしようと思ったらワイプを作ったりとか、ほうほう、うん、あの、結構ね、この OBS っていうのはゲーム実況なんか、で結局ゲーム実況のワイプを作っておいて自分の様子を映したりとか、そういう2画面にしたりとかってことが無料でできるんですね。
お、素晴らしいね。
フリーソフトなんですね。素晴らしいですね。はい、ということでちょっとそんなテロップも入れておりますので、はい、よかったらまた YouTube 見てるよ聞いてるよという方いらっしゃいましたら、そちらのチャットの方でのご参加をお待ちしております。11月も半ばに入ってきまして、徐々に世の中的には年末感、というのが聞こえてきてる感じがありますけれども、今週明美さんの方からいきましょうか。何か気になった出来事ですとかは
何かありましたか？今週
今言いました年末感というところではいろいろと、発表がありまして、まずは紅白歌合戦、
はい、
司会者が早々に発表されてたんですけども、出場歌手がね、発表されまして、初出場の方々も大変たくさんのみあの出演されるということで、
はいはい、
あけみさんはほぼ誰もわからないという状況。
誰もわかりません、まあ、興味もなく見てもないですけど、はい、もう大体さ、紅白歌合戦を楽しむがために私は NHK の大河と朝ドラを欠かさず見てたのに、もう朝ドラが忙しくて見れないという、もう悲しい状況で、私はもう紅白をどうやって楽しめばいいのか悩んでるんですけど。
まあね、
はい、
まあ、最近あの紅白のデフォルトとして朝ドラのね、こう出演者たちがワンコーナーというか、
はい、
ミニコントっぽいことをやったりとか
ね
そういうのはあったりして、
もうそれさえも理解できない。どうすればいいんだろう、はい、うん、っていうかさ、朝ドラ来年の春から放送するやつ、岐阜県が舞台やって ね、
はい、
岐阜県のどっか知らないけど
東濃の方ですよ。
東濃の方らしいよね。
はい、
まあ、ちょっとじゃあそれは忘れずに録画はしようかな、見れるか分かんないけどみたいな。
今 NHK 岐阜放送局ではもう窓ガラス一面に、
あ、本当、
はい、それの
それね、あの建物 NHK 岐阜放送局の建物にはなんとかっていう名前が書いてあるの、何やったっけ、飛べ空じゃなくて、なんかよう分からんけど、
なんか
そんなような感じ。
来年4月からですね、
そうですね、
はい、はい、
ま、紅白歌合戦、はい、あなた誰が興味あるの？
初出場のとこだと、まあ、あのリトグリとか、あとシシャモとか、あの辺の可愛いところが出てきたりとかするのも結構 見どころですし、あのそれこそ竹原ピストルさんとか、ワニマラあたりがどうかき回すかとかね、あけみさんはポカンとしておりますけども、
誰一人分かりません、全く分からん、
はい、まあ、あとちょっとあの平井健ちゃんが出るんで、
今まで出てなかったの？
あ、8回目らしいですね。でもね、結構出てるんですけども、はい、あのケンさんみたいなってのもありますしね。
なるほどね、
はい、まあ、そのあたりの発表があったりとか、あともう一つ年末感というところでは、流行語大賞のノミネートがね、はい、されまして、この辺もまあ徐々に年末だなという感じがありますけども、あけみさんの方にじゃあちょっと行きましょうか、
はい、
上から行きましょうね、分かるところから行きましょう、
はい、
インスタ映え、
はい、
これは分かりますよね。
分かります、
はい、2番が35億
知りません。
3番、
はい、
違うだろう
知りません。
え、これは分かるでしょ。
分かんない、
違うだろう、
見ないもん、そんな
何回ももうどれだけこすられたと思ってるんですか、このコメント。
知らん、
このハゲですよ。
ああ、そっちはわかるけど。
はい。 4位がうんこ漢字ドリル。
あ、なんかちらっとちらっと聞いたぐらいでよくわかりません。
今年大ヒットしてますね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ5番目は忖度。
お、
まあ、このあたりがかなり有力というか本命っぽい感じがしますね。
忖度
です
。はい、
そして6位ひふみ。
あ、将棋の人。
はい、
あ、まあ、1233ね、
はい、
漢字で1233ね、
はい、7位が J アラート。
ほうほう、わかるわかる、
はい、8位 YouTuber。
ああ、まあ、なんで今さら YouTuber なの。
結構みんな言われてるとこなんですけど、
ね、YouTube はあのなんとかがビットコインで詐欺したでどうたれこうたれ、
まあ、いろいろ話題にはなりましたけど、ただ今年かって感じ
がしますよね。今さら感だよね、うん、何 YouTuber 今さらみたいな、
はい、9位がワンオペ育児。
はい、
ワンオペ育児
どういうこと。
一人で育児をしていかなきゃいけないっていう。
普通そうなんじゃないの。
いやいや、普通夫婦でやるでしょ、育児は。
やらないでしょ夫婦なんて。
いやいやいや、
そんなの旦那なんて何もやらないでしょ、どこの家でも。
はい、あ、これね、今順位を言ってるのはごめんなさい、順位は特に本当はないんですけども、ノミネートの言葉ですけども、あるこれスパという編集部が、まあ、独自にあなたが今年流行したということを感じる言葉を選んでくださいというところで、今1位から順番に発表しているわけですけども、実際はこれノミネートされてですから順位はありません。
一応ノミネートされたのはそれだけ、
まあ、まあ30個あるんですけども。
そんなにあるの。
もう少し見ましょうか、うん、藤井フィーバ
ー。あ、将棋の人、
はい、
ほうほう。
あとは〇〇ファースト。
あ、都民ファーストって嘘ついた人。
いやいやいや、嘘ついたですよね。
あ、
はい、獣フレンズ。
あ、放牧に出るんだったっけ。
ちょっと違いますけど、
ね、ちょっと違う、
はい。13位ハンドスピナ
ー。はい、
ハンドスピナー、
なんか聞いたような気がするけど何やろ。
あ、すごいですね、あけみさんのその
興味のなさげ、
全く世の中にこうおもねらない感じがね。
そうそうそう、いいじゃん私は私でっていう、うん、
単に指で走って回すだけという、特になんていうこともない遊びですけども。
ああ、みんな暇なんやね。
まあ、その暇つぶしで、まあ、でもアメリカでは結構ね社会現象というか。
いや別にアメリカはアメリカでしょ。
問題になったりしてね。
へえ、はい、なんで問題になるのその指で遊ぶの。
まあ、その授業中とかにずっとやってるんで。
それはあかんやろ、
はい、
それやってる人間が悪いんや、
はい。プレミアムフライデー。
ああ、しょうもない仕組みやね。大半の企業関係なかったでしょ。
まあね、今も
言っちゃないけど、大半の企業でさ、大体日本の 99% は中小企業なんだから、ほとんど関係ないでしょそんなの。
まあ、お役所 ねが決めるとこんなもんだなっていう。
そんなことするより給料1万円上げた方がみんな金使うわってことやで、
はい、
ね。
あとは空前絶後の、空前絶後のですけどね、
知らん、
はい、サンシャイン池崎という芸人さんですね。
知りません。
あとは炎上〇〇。
ああ
、うん、まあ、これはわかりますかね、
炎上症候。
いろいろ炎上ね、うん、はい、というところが、まあ、ざっと、まあ、スーパーがね、独自に、それも女子のスーパーが、まあ、いろいろと聞いて、
まあ、女子的だったらとりあえず一番いいのはインスタ映えじゃない。
まあ、ダクスのからそれが1位、
ね、うん、まあ、そこら辺が10人いたら8人ぐらいがそれじゃないって言いそうじゃない、うん、女子だったらね、
うん。まあ、毎回ですけども聞くたびに、これはどうなのとかね、え、こんな言葉がとかね。
あ、インスタ映えで思い出したけど、たまたまワールドビジネスサテライトつけたら、銀座の松屋がもう普通さ、百貨店の店内とかの写真撮影はお断りくださいっていうのがデフォルトだったのに、うん、コーナー作ってインスタ映えするようにバンバン撮影してくださいみたいなことをやるんだって、うんうん、もうさ、もうみんな必死だよね集客するのにね。今まで百貨店のプライドで写真なんか撮るだとか、写真撮ろうもんだったらなんか盗撮じゃないかって警備員がすぐついてきてっていう思いを、私はしてないけど同業のアパレルの人はいっぱいしてたんだけど、まあ、デザインコピーしようとしてたからっていうのもあるんだけどね。それぐらい店内での写真撮影って厳しかったのに、もう今はインスタ映えで宣伝作りをするためにそのコーナー作りましたとかってやってるから、へーとか思って見てたけどね、
うん。まあ、あと会の方では、まあ、その女子が選ばなかったものの中では、はい、例えば線状降水帯とか、うつ抜けとか、人生100年時代とか、あと共謀罪、魔の2回生、銀座6などなど、まあ、あと刀剣乱舞とかね、そんなものが。
銀座6って松坂屋の後にできたやつ。
そうですね。
ああ、なるほどね、うん。まあ、でも女子的に選ばないっていうのはなんとなくわかるけど、銀座6はなんで選ばれんかったんやろうね。
まあ、言葉としてはそんなに、
う
ん、 ってとこじゃないですか、ね、
あそうなんだ、うん、ちょっとあそこ外れだもんね銀座でもね。
ただあのえらいことになってるみたいですね未だに。
あ本当そんな人気なの、はいうんまあ、リニューアルした映像は若干見ましたが、うん、でもさ東京なんて行きたいとこいっぱいあるよね。
まあね。
だから地方に住んでると華やかでいいとこだよなと思うけどお金があれば楽しいよねっていう世界だからね、うん、やっぱりね。
なんかだからここに来てやっぱりもう今東京という都市自体がちょっともう全然さ他の日本の縮図ではなくなってきてる感じがありますよね。
まあ別格でしょう。
まあまあ東京といってもその一部ですけどもね、
うんまあ、東京の華やかなところはまあやっぱり普通の地方に住んで普通の暮らしをしてる人たちからしたらまあ別世界だよね、うんまあ、いいんじゃないそういうとこもあっても。
皆様はどんな言葉がこうねピタッときたというか今年の流行語にねハマるかなというところですけれども、
まあやっぱインスタ映えでしょとりあえず。
まあ強いでしょうかね。
まあやっぱりさこれもデジカメができたときはデジカメっていうものを持ち歩くのが結構大変だったけど、このスマホっていうもののカメラ機能がすごすぎるがために、うん、こんなちっちゃな電話を持ち歩けばそこそこいい写真も撮れて、でこのスマホのアプリで画像の加工とかレイアウト加工とかできて、ですぐそれをそのまま SNS に投稿できるなんて便利なシステムができたからね、うん、インスタ映えっていうのも流行るよね。
まあ、あのインスタ自体がね最初導入された時は写真だけ投稿してどうなのっていうような、はあ、まあ相変わらずそういった否定的な意見から始まったんですけども、まあ、
ツイッ
ター自体がね、うん、そういうところから入ってたんですけども、
まあ、何でも新しいものが出ると否定する人はいるよね、
うん、逆にあの写真だからこそこう伝わるその時のこう感情というかね、
写真だから伝わるから全世界の60億人が写真1枚でつながれるんだよ、うん、言葉はやっぱり壁があるけどね。
確かにね、
写真っていうものは見て感じるものだから、うん、やっぱり外国の方のとかねあのつながりは安いよね、うん、
ただまあそれのためにねこういろいろとまた行き過ぎた行動だったりとか
承認欲求が強い人たち、それって、
まあ、いろいろなねそういう四文字熟語で語られたりしますけれどもね、
うん、まあ、なんだろう自分の生活の中で楽しんで、でちょっとじゃあ写真撮って美味しいもの食べたっていうのを撮って写真撮ってインスタにアップしようかぐらいだったりけど、インスタにアップするためにわざわざネタを作りに行くようになるとこれはまた偉いよね。
ね、それがさ、まあ、可愛いものならそれはそれで楽しめると思うんですよ、
うん、でその可愛いレベルっていうのが自分がそんなにストレスがなく楽しめる程度が可愛いレベルでしょ、うん、それがどう起こすとやっぱりいろいろ問題あるよねっていう、うん、
そうそう、そのどのねどう起こす起こさないっていうところとか、うん、逆に痛かったりするじゃないですか、
ね、
どこか越えてたりすると、うん、まあ我々が見るとね、はい、まあそんなものもあったりして、ただインスタとか見てると意外とこの人はこんなことしてるんだとかね、そういう日常が見えてきたりもしますしね。
ああ好きなものとかこういうものなんだとか、うん、
まあツイッターなんかでも、あこの人って結構こういう考え方なんだとか、まあ、言葉ね140字の中でこう浮かび上がってくる人物像っていうのはあるんですけども、はい、写真とか画像だったりとかすると、例えば家の中の様子をね、うん、別なものを被写体として撮ってるんだけども、その背景に映り込んでるものを見て、あこんなもの買ってるんだとか、うん、結構そういう、まあ、個人情報ではないんですけども、
っていうか思うんだけど、やっぱ男の人って気にしんよね。
まあ確かにね、だから見えてないですよ、うん、男の人って意外と。
男の人って写真撮るときにも映り込むもののことを全く気にしてないなって、うん、本当に思う。
気にしてない、まあそうですね、見えてないというかね、う
ん、見えてないというか感覚が気にならないのかなとかと思うんだけど、うん、まあ、やっぱその辺が男と女の違いかなとは思うんですけど。
私はあけみさんがいつも映すときのアングルね教えてますからね。
ああぐちゃぐちゃ言われるね、はい、そんなもんほっとけやとかって思うけどね、うん、
インスタ映えというのが今年あたりあけみさんの中ではまあ一番響いたかな。
その中では、ま
あ、世の中的にはね、
その中ではね、
はい、
あとやっぱりじゃあ私の中でその中で入ってなくて一番響いたのは、うん、やっぱりフェイクニュース。
あのね本当入ってるんですよ。
入ってるんだ、
う
ん、
それも
でも女子は選ばなかった。
うん、
やっぱフェイクニュースと、うん、そのフェイクニュースを見抜く自分の力とか、うん、多角的ないろんな角度から情報収集しなければ真実は見えてこないとか、うん、まあ、そのフェイクニュースっていう言葉でいろんなことを考えさせられて、いろんなものの見方をしなきゃいけないなっていうのは本当に思うようになりましたけど。
あのね、そうそう、話してどんどん脱線、いつものことですけど、 ちょっと今週本屋さんちらっと行く時間があって、はい、ざーっと雑誌とか、ね、眺めてたんですけど、あの今時子供っていうかさ、
はい、
意識高い系の子供って言うと変なんだけど、小学校高学年とか中学生ぐらいが読むような、
はい、
ちょっとしたその世の中のことに対する雑誌っていうのがあるんですよ。
はい、
でそれ見ると嘘のニュースの見分け方みたいな、そんなタイトルで、
大人じゃなくてね、
そうそう、
その辺の多感な子たちね、
そう14、5歳ぐらいの子用に向けてる雑誌とかムックなのかな、ですけど、それのいきなりタイトルが、うん、多分まあなんかそんな感じで嘘ニュースとかフェイクニュースの見分け方みたいなのが載ってて、あ、ここまで来たんだってちょっと思いましたけどね。
まあだからみんなメディアはフェイクニュース流し垂れ流してるんだっていうのを私たちも気づいてるけど、そんな若い世代までそういうものの見方をしてるってのはちょっとびっくりだね、
うん、ただでも俺たちが本当にその頃ってニュースに対して嘘なんてこれっぽっちも思ってなかったじゃないですか。
つい最近までね、そんなテレビ局がそんな嘘して自分たちの思う通りに世論を調整してるなんて思いもしなかったよね。
でただ提灯記事とかっていうのが、うん、の存在を知ったのは私大多分ね18区の時の自動車雑誌を読んでて、
ほうほう、
そういうのを感じたんですよ、うん、で、あ、だから活字になってるとね、全てがこう重々しいというか、うん、そういう威厳のあるものって思ってて、ずっとね、若い頃、若いっていうか子供の頃過ごしてたのが、結構その頃まで知らずに来たんだけども、今の子供たちっていうのは、まあそういう雑誌とかがあるように、10代そこそこで、そんなものをいちいち全部信じちゃダメなんだってことを知るんだなと思ってね、まあ悪いことじゃないよなと思って、
まあそうだね、うん、やっぱり物の見方は一方的ではダメだよっていうことは大事なことだと思うので、うん、まあ悪いことじゃないんじゃないですか、うん、でもその書いてる雑誌がフェイクかもしれないしねって、それぐらい疑わなきゃダメだね
、はい、まあ確かにね、
うん、そこの出版社がフェイクかもしれないよっていう、
はい、ちょっと回の回というか、先ほど紹介しなかったのを少しご紹介しましょうか、ざっとね、
はいはい、
あと他にあるのは 9.98 秒、
はい、あの走る人、
はい、
あ、なんだって桐生君だったっけ、
はい、日本人初10秒の壁ですね。 あとは睡眠負債、
あ、それはよく聞くね、うん、寝だめはできないって、
はい、うん、普通の、ね、女性の方この言葉はあんまり知らなかったりするんですよ。
なんで？
まああけみさんがそういうこと、あと今言ったフェイクニュース、それと、これも今ちょうど話題になってますね、 AI スピーカー、
ほう、
あと働き方改革、
はい、
アウフヘーベン、
それ何？
小池さんが言ったドイツ語で、
あ、日本語喋れよって感じだよね
まあかなり反感買ってしまった言葉の代表みたいなもんですかね。結構みんなポカンとしましたよね。はい、そんな言葉30項目ほどが選ばれまして、またこれが12月の年末あたりで、今年の、流行語大賞というのが、
またユーキャンがやるの？
まあそうですよ、
また去年は日本シネで散々盛り上がったユーキャンがやるの
はい、だからそれ自体も、まあ、眉唾で見なきゃいけないっていう、
ね、そうだって、もうユーキャンなんて信用したらあかんって、日本シネって言ってそんな騒ぎ立てて嬉しいようなメディア、はい、
流行語大賞、そして紅白歌合戦の出場歌手が決定などという話題は本当にこう年末感が、
まああと45日ないもん
ね
実際ね、
まあね、
うん、
だからどうなんだってもう感じになってきますよね、この辺になってくるというのは我々もね、
別にどうでもいいですよ、もう相変わらず忙しい日常があるだけであ
とはそうですね、昨日あたりでしたっけ、神戸に世界一のクリスマスツリーとかね、その年末の前にクリスマスがあるんだなっていうのもね、そういうので知ったりもしますけども、
年末の前にクリスマスあるのは普通じゃないですか。
だから
そんなことよりもあなたチバニアンでしょう。
あ、はい、チバニアン、
チバニアン、
今年のね
ジェフ市原千葉のチバニアン、
これこそさ流行語っていうかさ、新語、新語じゃないですか。
チバニアンだって最近出てきたからそれ間に合わなかったんですよ。
だから間に合わないってのも。
大体私だって今週あなたにチバニアンって知ってるって言われて、なんかアニメのキャラかと思ったんですけど、チバニアン。
はい。まあ、ここのところ、多くのニュースなどでね、語られてますので、はい、皆さんご存知だと思いますけども、日本だけの話題じゃないですからね。
世界でも話題になってる。
だから世界で認められる言葉の一つなわけですから、
でも
世界中の教科書に載る言葉ですから
かもしれないんだけど、話題になってる。
いや話題じゃなくて、それは話題になるのは日本だけですよ。
あ、 まあ何でもいいんですけど、このチバニアンっていうのが何この変な名前と思ったら、まああなたが説明してくれればいいんですけど、今朝ね、ちょうどそのテレビでそのチバニアンのあの現象を確認できるっていう現地のね、報道っていうかね、見たんだよね。
はい。
なんかみんな見に行ってても何がなんだかわかんねえなみたいなことを言ってたんですけど、地層なんでしょ、地層。
地層ではなくって、極が反転した事実の時代というか、
それを示す地層があるんでしょ。
そういうことですね。
チバニアン、
はい、
チバニ、
あのまあチバニアン、うん、まあまあ個々にお調べいただければいいんですけれども、
まあとにかく現地見に行くには長靴を履いていかないと足が濡れるぞっていうのと、一応いろいろ標識とかあったんですけど、見てもようわからんらしいですわ、素人さんには、うん、
はい、
チバニアン、
まあね、地質的とか、まあ、その地球の歴史とかっていうところのすごく大きな話になるので、
ええ、
だから我々の生活がどうではなくって、
はい、
単に世界中のそういったものの一つとして千葉には、まあ、千葉の時代という言葉なんですけども、はい、これが登録されると、まあ、ほぼ間違いないところに来てるみたいな。
あ、そこまで来てるんです、
来てるみたい
ですね、千葉には、
はい、
市原市は盛り上がってますかね、
ね、
千葉には、
はい、これこそ信号のもう代表格みたいな感じはしますけども ね、うん、さて、そうですね、まあ、あとはちょっと訃報が飛び込んだのは、ドキンちゃんの声してた鶴ひろみさんが、首都高で亡くなっていたという一報を聞いて、ん、首都高事故と思ったらそうではなくって、よくよく見ますと、大動脈瘤剥離、大動脈剥離というね、細かくは分かりませんけども急性ということで、ただ、自分で車を路肩に止めてハザードを焚いて、まあ、そこで息絶えてしまっていたということでしたので、まあ、そういった行動自体にも、まあ、ある意味称賛の声が寄せられたりもするんですけども、あの、まあ、私はあまり声優とか詳しくないのでこれ以上突っ込んだ話できないんですけども、ただ本当にいろんなこうお声やられてる方だったっていうのは存じ上げたので、とっても残念ではあるんですけれども、はい、
まあさ、
はい、
人間無理しちゃダメってことよ、
ね、
うん、もうね、
うん、
やっぱり体は正直だから、
うん、
無理すると偉いよ、
うん、
偉いだけじゃなくてそんなことになっちゃうしね、
うん、
やっぱりいたわらないか。
ただまあこういうのって本当にその雲膜下とかもそうですけども、
でもさ、そんな突然来るもんなのっていう、
まあ、予兆が何かあるんでしょうけど、ただそれはちょっと背中が痛かったとか、うん、いつもの痛みよりもなんか違うとかっていう、その病院に行く行かないっていうさ、線引きって自分の中ですごくあるじゃないですか。特に男の人なんかだとかなりその線が高かったりするじゃないですか。
で手遅れになるんやんさっさと病院行きゃいいように、
うん、ですから、あ、ちょっとめまいがするなとか、あ、今日ふらつくな、昨日忙しかったからかなみたいなことで、まあ、放っておいて、まあ、こういったことにつながるということにも、ね、よく聞く話ですからね、うん、まあ、自分がいつこの立場になるよもしれませんしね、うん、ちょっとこういったことというのはなかなか予測がつかないのかなと思ったりもしますけどね、
はい、はい、
そして、ここしばらくの間テレビニュースを騒がしてますのはお相撲関係。
ほう、
はい、まあ、細かい話は皆さんもこれもご存知だと思いますので、避けますけども、まあ、見てて思うのは、まずは暴力を振るったのは事実だという、まあ、そこは決定的なんですよね、
はい、
で、まあ、今回の処分がどうこうというのはありますけども、もう今時代じゃないですか、結局
時代、
うん、結局そういうことがあったらもう全て NG なんだっていう時代に入ってるじゃないですか。
それはあんたビール瓶で人殴ったら事件でしょ、
まあ、
暴力で
しょ。それもビール瓶じゃなかったとかうんぬんとかありますけども、
まあ、よく知らないんですけど、うん、とにかくさ、あの、なんていうの、力のある人たちが普通の一般人を殴るっていうのはもうそれは暴行でしょ、
うん、まあ、これお相撲のことですけども、前も言ったんですけども、例えば芸能界の中で、まあ、いろんなこう事件的なものを起こしたっていう時に、もうそろそろいいんじゃないのっていうのを芸人の人たちが言ったりとかするんですけども、それはさ、自分たちが決めれる立場じゃないじゃないですか。
まあ、そうですよね、
うん、例えば特にテレビに出るっていうことになれば、それにはやっぱり一番偉いのはお金を出す人なわけですよ。
そうですよ。
つまりスポンサーのご意向ということがあれば、 わざわざ、ね、そういったことがある方を使ってまで出したいって思えばそれは出てくるんでしょうけれども、なかなかそういうところまではいかなかったりするレベルの、ね、タレントさんだったりすると、もう今の世の中全部 NG なわけじゃないですか。
そうだね、
うんうん、まあ、それこそまたあの昔話ですけど、我々が子供の頃っていうのは結構賭博で捕まったあの人とか、それこそ、ね、そういうので家計麻雀やってて捕まったけどもしばらくしたら出てきたとか、あのドリフターズがどうだったとか あるじゃないですか、ね、その時間自体が良かったとは言いませんけども、やっぱりもう今の時代そういうのはもう全て
コンプライアンス、
うんうん、特に地上波というところでは NG なんだ
っていう、ね、BS でもダメでしょ。
で、まあ、ただそういう方たち今それこそアベマとかアマゾンプライムとかでは出てこれるんですよ。
へえ、そうなんだ、
うん、だからまあそういうところがあるだけまだ、まあ、幸せって言い方も変ですけども、まあ、そういうところで活躍のチャンスはまだあるんですけども、なかなかね、まあ、特に今回は横綱というまたちょっと一歩違ったステージに行ってる方だっただけにね、
まあさ、誰しもがスポーツで実力があるからといって人格者とは限らないしね、
うん、確かにね、
やっぱりその辺が難しいよね、うん、みんな勝手にさ横綱になるぐらいの人だから人格者って思ってるんだけど、まあね、そんな暴力振るう人、横綱だから暴力振るったらダメとかじゃなくって人として暴力振るったらダメなんだけど、余計に横綱なのにっていう眼鏡で見ちゃうからね、うん、
ただ今回の件これだけで収まらないというところが今また新たに出てきたところで、いわゆる権力闘争の一つとしてこれが使われていると。
ほう、好きやね権力闘争ね、みんなね、もうさ、そんなしょうもないことやってる前に自分の実力で勝ち上がればいいんじゃないのって私思うんですけど、
まあ、話に聞くところによりますとですけど、来年の初場所が終わった後に理事選っていうのがあるらしいんですよ。
ほほ、それは誰から聞いたんですか。
あのラジオで。
ラジオですか、また聞きですね、はい、ラジオからの ね、
まあ
ね、
まあ、でもこれもう公になってます、結構なものになってますの で、 です、はい、ご存知というか結構もう表の話なんですけども、まあ、そこでの、まあ、いざこざとか貴乃花がうんぬんとかっていう、そういう、こう、パワーバランスとか、というのが絡んでの、まあ、刑事告訴まで行ってるんじゃないかとかね、そういうこともあるそうですのでね。
まあでも、暴力振るったのは事実だったら、まあ、ら
そこはそうなんですけども。
ダメだよね、うん、そんなのはね。
はい。なんだか、ちょっと、いやらしい話に発展してるというのもね、気にかかるところ
。どこの世界も醜いって、人間集まればさ人の悪口ばっかり言ってさ、うん、働きもしずになんか人の悪口言ってそういう風にやる人が多いのよ、うん、ね、もう正々堂々と潔く行きましょうよ。
せっかく大相撲人気というのが戻ってきてね、今では満員御礼がね連日続くようなそんな状態になっているところにこういったことで水を差すというのは大変に残念なことであるというのも間違いのないの話ではありますけれども、はい、さて、11月も半ばを過ぎまして年末進行に徐々に入りつつあるかなというそんな、今日この頃ですけれども、今週もメールいただいておりますのでそちらご紹介していきたいと思います。その前にチャットの方聞いてもらってます。イソラさん聞いてます。そしてブースカさん、こんばんは。
こんばんは。
さらにサトシさん、そろそろ寝ます、いただきました。ありがとうございます。
はい、おやすみなさい、はい、
ではメールご紹介していきましょう。トップバッター、いつものこちらの方、ホイホイさんのメールご紹介です。リトラジ交友録の復元を開始とあります。中断していた私のホームページのリトラジ交友録の復元を始めたホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
確認したところ50数回分が記載されていませんでした。投稿内容そのものは保持していた下書きを探すことができ、単純作業とはいえホームページの更新は大変です。復元しながら過去の投稿をちらちら振り返るとレアネタなど我ながら毎回よく書けたと感嘆しておりました。日曜日での放送があった回は確認ができず、すべての放送日を土曜としたのはやむを得ません。次回の週までには復元を完了させます。打足ながら私のホームページは読書好きの読書歴という言葉で検索できます。これだけの投稿で、ね、終えるのは聞いているリスナーには何のメリットもありません。レアネタを一つ加えておきますとありますけども、まずはホイホイさんの 作られているホームページ、
はい
はい、そちら、今言いました読書好きの読書歴というそういったタイトルでホームページ、ね、運営されてますけども、その中のワンコーナーとして、ホイホイさんが、毎週送っていただくこのメールを、そのまま載せているというリトラジ交友録というそんなコーナーを作ってもらってまして、なかなかね更新こう滞ると滞りっぱなしになったりするんで、
まあやっぱりね継続は力なりですけど、なかなか難しいですから ね、うん、
ね
私も Facebook に投稿するのなんかもう結構すっぱりと終わってしまったんですけどやっぱ続けるって難しいわ。
難しいね
本当に、うん、優先順位つけるとやっぱ後回しになっちゃったりとかしてなかなかね大変ですよ。
よくある企業のね、まあ、中小企業に多いんですけども、例えば社長のブログなんていうね、
あね、二つぐらい書いておしまいね、大概ね。
二つ書いてあればいいぐらいの話
だ
ね。
いいぐらいで日付見ると何年前やろうみたいなね、はい。そんなんやったら消しとけっていうぐらいのものが多いよね。
うん。あれはある意味、こう、いいイメージはないよなっていう感じが。
まあないよね、やっぱりね、うん。更新しないんだったらもうその社長のブログは閉じた方がいいよね。
ね、毎日は言わないにしても。
まあ月一ぐらいでも書いとりゃね。
まだね。
まだね。
うん。
いいんだけどね。
結構、だから、あれもそそのかされてやるんだろうなと思ってね。
結局企業のホームページ作った時にそのブログを使いやすくしておいてくれればいいんだけど、ブログ部分を、うん、なかなかそうじゃないと難しいよね、うん、
さらにまあ社長ならまあ自分でまあ更新の仕方とかはねある程度分かればできるのかもしれませんけども、例えばこれ社員とか、
はい、
ね、現場のこうブログなんていうと一回それを社長が目を通して OK 出さないとそれが載らないとかね、そんなシステムになってると余計に乗れませんよね。
あ、まあね、
うん、あとは無理やり書かせたりとかね。
そうだね、
はい、まあまあなかなかこう先ほど言った継続は力なり、
難しいよやっぱり
続けるというのは難しいですね、
続けるっていうのは、
うん、では、ね、レアネタの方へ。11月8日、民間初のロボットによる月面探査レース、Google ルナ、エクスプライズでいいのかな？ごめんなさい。に、日本チームのハクトというのが、2018年3月31日までのミッションの達成を目指すと発表しました。民間で開発された探査機を月へと送り込み、500メートル以上を走行させた後に、画像や動画を地球に送信するというのが目標です。最初に成功したチームには2000万ドルの賞金が与えられます。当初には数多くの参加希望がありました。この Google ルナ X プライズはミッションプラン審査会というのを実施し、イスラエル、アメリカ、そして国際チーム、インド、日本のこのハクトの4チーム、まあ日本とインドは共同でやるので、もう一度言うとイスラエル、アメリカ、そして国際チームという、まあ、その連合軍みたいなのがあるんでしょうね。それとインド、日本の、まあ、4チームが残りました。ハクトの探査機はインドのロケットで打ち上げが予定されています。探査機は12月にインドに送られ最終調整に入ります。ホームページ更新を怠るとえらく苦労するということを今回実感しました。今後はまめに更新していきます。ではではといただいております。ホイホイさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これ au とかが結構スポンサーとして、
おお、そうなんですか、
はい、割とそのこのハクトの探査機の、作ってる様子とか動かしてる様子なんかを、まあ、CM などでね目にすることもあったんですけど、見たことないですね。
ないですね、
はい、
テレビほとんど見ないからね、
はい、国内的にもそういったことで、いろいろなプロジェクトチームが組まれて、このハクトにいろんなあのテクニカルの部分とか、そういうのでみんなが力を合わせてやってるみたいですしね、あとはその、まあ、これをやってるのが Google が主体となってるかねっていうところと、あと2000万ドルっていうのもすごいですね。
おお、
2000万円じゃありませんよ。
なるほど。
2000万ドルですから、まあ、100円で換算しても200億円、
ほう、
20億円ですか。
そう
ね、もう分かんないですね、桁が大きくて、うん、はい、こちらは、3月31日ですから、来年の3月の末までにミッション達成を目指すということですから、まあ、その前にインドからロケットに乗せて月に、ね、向かって打ち上げて、 そういった探査機を下ろして走らせて映像を送ってくるというかなり大規模な、それとあとイスラエルというのがねここに入ってるっていうのも、あの IT 関係では結構知られてる話ですけども、あのイスラエルっていう国はやっぱりそっちかなり先進的な技術が、
おー、そうなんですか、
はい、発達してるようでして、結構あのハッキングの技術とかやっぱりそのコンピューター技術結構昔から強い。
ハッキングはダメでしょう。
あの悪いハッキングじゃなくっていいハッキング。
どういうことですか。
ハックってあのいい時もいいことの方が割と多いんです本当は。
どうなんでいいことが多いの。
あの言葉でハッカーっていうとすごく悪いことをする人のように
。そうそうそう。う
ん、あのホワイトハッカーみたいな難しいんですけど、まあ、つまり向上させていく。あのダメなところを見つけてどんどんと進化させていくっていうのも、まあ、ハッキングって言ったりするんですけども、あのイスラエルっていう国は、まあ、国策だと思うんですけども、あの本当に割と昔から、うん、こういったこと技術高いですね、はい、かなり、これを民間でやっていくというところもまた一つの、ね、面白さ、今まで国単位でやってましたけどもね、ですので、今後のこちらも成り行き期待したいと思います。ホイフさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では行きましょうか。続きましては失礼しました、こちらのメールいきます。はい、ブスカさんからいただいております。ヒデさん、ケミさん、全世界のリトラジファンの皆さん元気ですか。
はい、元気です。
寒いけれどなかなか暖房が入れられない仕事場で、あ、ごめんなさい、ブースカさんって言いましたが、レオナさんでした、すいません、大変申し訳ないです。
なんて失礼なの、
はい、寒いけれど暖房がなかなか入れられない仕事場で震えている新潟のレオナです。失礼いたしました、はい、ごめんなさいね。
こんばんは。
はい、さすがに木曜日あたりから暖房にしてますけど、後の料金が怖いです。なかなか腰が重くて、ドリームという映画ね、
はい、
映画ドリーム、私が解説しました、あのそれこそ、アポロ計画につながる、
はい、
その話、これは見逃してしまいました。ということでこの前の日曜日にブレードランナー、2049を見てまいりました。新潟ではこれも先週私がデビューしましたゲットアウトという映画はまだやってません、はい、先週のポッドキャストを聞きながら出かけたら、このゲットアウトの下りで映画館に着き、そしたら映画館の上映の予告編としてこのゲットアウトが流れたそうで、まあ、これがシンクロして、シュールな状況になりましたと。ホラーは得意ではないので見ないかもしれません。スターウォーズは見続けているので出かけるでしょう。あとは何を見るのかなと、はい、まあ、ゲットアウト、あの先週もお話しましたけども、ホラーではあるんですけども、ジャンル的には、
はいはい、
ただあの本当に精神的にやられるホラーですので、まあ、絵的に、まあ、まあそんなにこう感じ怖さはないかなって感じはしますけど、まあね、でも面白い映画ではあります。
なるほどね。
ということでこのブレードランナーの話です。 DVD はあるので予習しようかと思ったんですが、印象の深い映画なので結局見ませんでした。今回のブレードランナー2049についてネタバレしない程度に書きますが、ネタバレのサイトも多いのでご希望の方はそちらへどうぞ。見てから気づいたのですが、映画の前史、前の歴史、2019年が舞台の前作から、今回は2049年が舞台の今作までの間のエピソードというのが短編の映画となって公開されています。贅沢な予告編です。はい、あのこれアニメでね作られてて、
ほうほう。
まずあけみさん、ブレードランナーって映画は前もちらっと言いましたけど、
いや私見てないよね。
見てないですね、
うん、そうだね、
はい、
うん、
あのずいぶん前に作られた映画なんですけども、まあ、近未来の映画でして、その時の舞台設定として2019年というのが舞台設定だったんです。ほうほう。ですから今2017年ですか、あと2年後の世界が描かれたんです。
その当時描いた2019年と今とはやっぱどんな感じなの、近いの、
うん、ですね、まあ、これいろんな見方があるんで難しいんですけども、やっぱり映画の中の2019年はさらに進んでた感じはありますよね。
あ、そうなんだ、うん、現実はやっぱそこまで進まなかったんだ。
やっぱりあの車が飛んでたりするんで、
あ、そういう意味ね、
そういうのもね含めて、まあ、ただその、 作ったというか映画では映画ですので結構近いところはあったりもするんですよね、うんうんうん、今で、うん、でまあ見なくても楽しめないというわけではないんですが、まあもっと見る前に気分が盛り上がったかなと。見たその日にシンゴジラをテレビでやっていましたが、やはりまだまだ差がありますね。かっこ頑張ってるけど、前作の世界観を正当に進化させてますが、あちこち食い足りないところはありました。もっともこれからどんどんシリーズ化するなら、わざと明かしていないところもあるのかもしれません。興行成績があまり良くないようなので、そんなにどんどんは作られないかな。前のが好きなら見る価値があります。繰り返し見るかはどうかは分かりませんが、まあ一作での完成度は前作よりも低いかなと。原作を読んでいなかったんですが、早川文庫の Kindle 版がバーゲンだったので買いました。年末年始のお楽しみとなります。ちなみに監督はメッセージという映画の監督、ドゥニ・ヴィルヌーヴという方で SF は手慣れているようです。新潟の栗山米花のバカウケからデザインしたというような話がありましたが、まあ冗談でしょう。またメールしますといただきました、お名前間違えて失礼いたしました。レオナさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで、話題になってますブレードランナー2049、ただあまり興行収入的には思ったほど伸びていないというのが、
あ、そうなんだ、
はい、あの前作のその一番最初に作られたブレードランナーというのがすごくなんていうか SF ファンにとってはもう必ず通るというか、そういう映画だったりもしますし、まあ話自体がちょっと難解なので繰り返し見るっていう映画だったりもするので、あのそういうのにハマった人にとっては今回のこの新しい新作はすごく楽しみな映画で、で前作からの割と要素を引き継いでいるところがあったりするという話も聞いてますので、あの前作ファンの人にとってはすごく楽しめる、まあ、ただレオナさん的にはちょっと食い足りないところもあるのかもしれませんけれどもね。なかなかあの近未来映画ってもう今難しいよな、余計に難しいよなって感じはしますよね。
まあそうだね、中途半端に進んでるからね、うんうん、
あの前作は1980年代だと思うんですけども、つまりまだ携帯もまだ全然普及していない、うん、そんなでもなんかこれからちょっとずつ生活の中にコンピューターってものが入り始めてきてて、なんか変わってくんだろうなっていうのが徐々にあるところで出た、さら、30年後ぐらいの世界だったので、まだその近未来に対する夢とか希望とかなんかこうぼんやりしたものがあるんですけども、今現在2017年から30年後の未来って考えたときに、技術がどうこれからこう進歩していくのかっていうのはなかなかちょっとまた予測がね、
もう日本の家電メーカーは何もなくいやいやながら中国メーカーの商品を買ってるような気がする、
うん、まずその家電っていう発想自体がどうなんだろうっていう、
いるでしょう、冷蔵庫とか、
いるのかなって気もしますね。
いるでしょう、やっぱりとりあえず食べ物腐るからね。
いやなんかもうその辺自体から
食べない人間
ひっくり返ってる感じはしますよね。
人間がもう食べない、
だから所有から共有に変わってたりするのかなとかね、
意味わからん、
つまり個人所有じゃなくってもうなんか行けばもらえるみたいな、
は冷蔵庫
冷蔵庫じゃなくて食料、
そんなことないやろそんなことはない。だってさ、結局のところ戦後の凄まじい経済発展をしてきたけれども、うん、結局さ家電は家電として進化したけど、当時進んで出てきた家電で今何も使われてないものってないんじゃない？冷蔵庫が出てきてわーすごいって便利になったっていう、その冷蔵庫をとしての機能がどんどん進化しただけであって、うん、洗濯機も出てわー家事労働便利になったって言うけど、その洗濯機がドラム式が出たりとか乾燥機付きが出たりってことで、それの洗濯機自体はなくなってないわけじゃね、うん、そうやって考えたらさ、炊飯器だってさ、わーこんな電気であの炊飯ご飯炊けて保温できてすごい便利って言った炊飯器でさえ未だにその炊飯器として進化してるだけあって何もなくなったわけじゃないじゃんね。なんかなくなったもある、
まあ
ね、
うん、でまあ、
と思ったら、まあ、あと20年30年ぐらいはそう変わらんのじゃない。
まずは超高齢化社会になってるわけですよ
日本はね、
うん、でも世界的にきっと
まあ、でも
あとはいわゆる今言ってる新興国って言われるようなね、まあ、例えばインドであったり、うん、まあ、ブラジルであったり、まあ、中国もそうかな。
それってさ、
ま
あ、あとは超高齢化社会になっていくのって単純に寿命も伸びてるからっていうのもあるんじゃない。その、うん、生まれてくる子供も少ないんだけれども、今まで人間が生きてた年数がそんなに長くなかったのがもうどんどん長くなってるわけじゃない、うん、それもあって余計に高齢化社会になって
るね。もちろんね、
うん、でもね、その日本が超少子化で人口が縮小していくって話をするけれども、逆に明治以降のこの日本の爆発的な人口の伸び率があったから日本はこれだけ内需でやっていけれたっていうのがあるんだなって、最近ね、超ソロ社会っていう本の作者の方のね、
はいはい、
ツイッターを見てるとね、うん、あ、なるほど、明治始まった時3000万しかいなかった人口が平和と安定ともろもろであれよあれよと1億強まで行ったんだって、この100年ぐらいでの爆発的な人口の伸び、うん、まあ、戦争で一時期ね人は減ってるのも、その後、まあ、とりあえず途中までは1970年ぐらいまでは伸びてて、もうそこからは下がってるわけじゃないと思ったらさ、あ、だから日本は別に内需でこれだけ経済成長ができて、まあそれで今までやってこれたんだなって。でここに来て少子化で高齢化で人口減るって言ったって急激に伸びすぎた反動も一部あるよねとかっていうふうに思うようになりましたが、
うん、今も進んでるんですけども、物に対してのいろんなものが所有から共有に変わっていくと思うんですよ。
だから、まあ、都市部でいう車とかねっていうことでしょ。
今でも例えば車とか、例えば自転車とか、うん、傘とかっていう
都市部ではね、
物量的にもう溢れかえってるものってもう今出てきてるわけじゃないですか。でも多分それがどんどんと進んできてるような気はするんですけどもね。
でも家の中はさ、そう変わらないと思うよ。
でもその家っていうもの自体もどう変化は相当してるのかなって感じはしますよね。ま
あ、だからさ、コンビニが冷蔵庫代わりになって、家に食料の備蓄もなければそんな大型冷蔵庫もいらないっていう生活を してる人たちもいると思うし、うん、まあ都会はそれで十分いけるよねっていう、うん、まあ、都会と地方じゃまた違うしねみたいな。
まあそのあとは、まあ、今お金、まあね、紙幣やコインを使ってますけども、まあ、そういったものも多分なくなってきてるだろうし、
まあ、少なくなるだろうね、う
ん、そうなってくるとつまり、ね、その辺の物価の価値とかいろんなものが変わってきてるんだろうなと。
いや私この間びっくりしたんだけど、あのスーパーでさ、セルフレジを導入してるところは、まあ、増えてきてるよね。やっぱり人件費圧縮っていうところと、うん、あのバーコードを読み込むのって結構素人がやると時間かかるから、そこの読み込みだけやって、で生産だけ機械にやらせた方が効率よく回せるわみたいで、セルフレジとか半生産だけ自分でやれみたいなバージョンとかいろいろあるじゃない、うん。でこの間さ、びっくりしたのは、その金沢行った時にチョコレート屋さん行ったじゃない、
はい、
そこもさ、店員さんいているのにセルフレジやったんよね、うん、こんなちっちゃい店でもこんなセルフレジで自分でお金入れるのとか思って、あ、これからもどんどん普通の小売店も小さな小売店もこういう風になるんだと思って、なんかコンビニとかさ、でもあれよ、自動レジでお金を自動的に入れるとお釣りわーって出てくるレジは普及してるじゃない、うん、でもそれは店員さんが操作するわけじゃない、うん、基本的に、うん、でさ、コンビニとかもさ、いまだにさ、お金とかこうやってチャリチャリチャリってさ、お釣りとか数えてるんやったらさ、セルフレジにして自動的にお釣り出るように変えたらよとかって思うんだけど、もうその金沢のチョコレート屋さんは自分でお札入れるのと思って、店員さん向かいのような1対1なのに、
まあね、
別に客そんなにガラガラいるわけじゃないのに、それでね、あれはちょっと私カルチャーショックだったの。でもその辺の人件費削減と、そのなんていうの、レジのその間違いなさとか精度の高さっていうのがあるからこそできるんだと思うんだけど、こういうお店でもすでにこういう風になったんだっていう、美味しいチョコレートを買った以上の衝撃だった、うん、あ、これからどんどん増えていくんだと思ってね。
確か、今週か先週のニュースで、東京かどこかの、
は
あ、コンビニじゃないや、いわゆるファミリーレストランが試験的に現金取り扱わないっていうところができたっていうニュースありましたね。
ほう、なるほどね、
うん、やっぱりその店員さんの手を煩わせないっていうか、
ほう、じゃあ現金しか持たない客は来るなってことだね。
そういうこと、そういうこと、現金は一切、
まあ別に店がさ、客選ぶんだからいいんだけど、うん、そんなのは、うん、へえ。でもね、 本当にあの金沢のチョコレート屋さんのあの生産の出来事は私には相当のカルチャーショックで、ああ地方もこうなってくんだと思って、じゃあみんなもうどんどんこういう風に変わってくんだよなと思って、でさらにさ、お札が入れるのがさ縦型で ATM みたいだったもんでさ、ちょっとうわこれ ATM みたいとかって思って面白がってやってたんだけど、で領収書ってかレシート出るのって言ったら、ああ出ますとかって言われて、あそうかレシート出るんやったらいいけどとか思ってね、まあ、でもなんか目の前に1対1で接客してもらってるのに、自分のでそのセルフレジを操作しなければいけないっていうカルチャーショックだったんですよ。でさ、私あのスーパーの金末ってあれ名古屋資本のスーパーだったっけ、はい、まあめったに行かないんですけど、ヒデさんにこの間連れられてその金末ってとこに初めて行ったら、まあレジがバーコード読み込むのは店員さんがいてくれるけど、もうお金はセルフレジで自分で入れろってことで、レジの横にが2台置いてないね、一つの
セミセルフレジ、
セミセルフレジ、はい、わあやっぱこういうところはもう人件費削減って割り切ってるから、まあわかるんだけど、あやっぱりセミセルフレジなのねとかって思いつつ、まあでもさ、機械がやれることは機械がやりゃいいからいいんだけどねって思うんだけど、いやどんどん変わってくるね、
まあ、お金の生産という意味ではもうあの広く浸透してますが、 ETC というのがね導入されてまして、
あの高速道路ね、
うん、でこれによって何が変わったかというと、10円単位での生産ができるようになったんですよ。
あなるほどね、
はい、で、ですので ETC で通過すると、今まではもう100円単位だったのかな、
ほうほうほう、
だから距離によって値段が決まってくるんですけど、
お釣り出すのが大変だからね、
そうそうそう、
あ
ですけども ETC ですと10円単位での生産ということになっているという、まあ、そういうのもあったりとかしてね、はい、さあ10年後のどうなっているのか予測もつきませんけども、まあ、そんなのが描かれているのが今公開されていますブレードランナーということ
の、ほうほう、全然話飛んだね、
飛びましたね、
はい
はい、多分我々の想像を多分もっとはるかに超えているんだと思いますけど、
30年後まだ生きてる、ギリギリ生きてるか、
いやもう生きてなくてもいいと思うんですけどね、
いやでも平均寿命で言ったら、まあ、男のあなたは分かんないけど私は生きてる計算だよね、どんなになってるかね、はい、
ですな。メオラさんメールありがとうございました、
ありがとうございます。
ではこちらのメール最後としまして、今週はもうこちらのメールをご紹介して、終わっていきたいと思います、はい、今週は久しぶりに1本だけのリトラスということ
を、まあ、お出かけもしてないですし、まあね、ネタもないですしね
、はい、
という裏話ですね、はい、はい、
さとしさんのメールご紹介しましょう。ひでさん、あけみさん、ママさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山もめっきり冬です。寒くなってきました。
はい。
今週日曜日、岡山マラソンのボランティアですが、めちゃめちゃ楽しんできました。はい。そしてやっぱり1万5000人はすごい人でした。
ああ、そうなんや。
とにかく人が途切れることなく、ずーっとずーっとやってきます。当然、我々のいた給水所もとてもとても忙しくて、みんな汗かきてく。カキカキで大わらわでした。なので昨年と同様に招待ランナーのお笑いの小島よしおさんも有森裕子さんもいつ通ったか全く分かりませんでした
まあそうだろうね、う
ん、とにかく今年も楽しんでボランティアできました。また来年もボランティアで参加したいと思います。はい、あのこちらの様子それこそインスタの方で、
ね、あ拝見しました、
上がってまして、はい、大変そうにね、みんな楽しくやってってる感じで、ね、うん、まずは天気良くて良かったですね、
良かったですね、うんうん、
それと、30キロ付近というふうに聞いてますけども、それでもかなりのランナーが通過していって、
そうだね、そんなさ5キロとか10キロはもっと大変だよね、
で、まあ、若干は足切りがあるんでしょうけれども、うん、それでも相当なランナーがここのところ通過して、給水所も人が途切れることなくということでね、大変ご苦労様でございました、
はい、
まあでも楽しそうですね、
うん、まあ楽しいのは何よりですよ、うん、はい、
さて早速ですが我らがファジアーノ、明日は早いもので今シーズンの42節最終戦です。ホームシースター16時キックオフ、対するは3位福岡さんです。
あ、福岡なんだ、
うん、またプレーオフ出場権の方はえらいことになってますね。5位徳島、6位に東京ヴェルディ、7位松本、そして8位が千葉で、5位6位の争いですね、本当えらいことになってます、そして徳島ヴェルディは直接対決というところだからとても面白そう。また、先週メールで書いた我らがファジアの来季の監督の噂ですが、セレッソの大熊清さんというのがなんと見事大外れ、大どんでん返しの長澤哲監督続投というのが今週クラブから正式に発表されました。私的には哲さんの方がいいのにと思っていたので少しホッとしています。 泣いても笑っても今シーズンは明日で終わりです。本当に気持ちよく勝って終わりたいものです。私は最終戦もシート張りに行ってきます。よって早く寝ますね、すみません。とても寒そうです。風邪ひかないようにしっかり着込んで行ってきます。頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺でまた来週といただきました。さとしさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、リトラジも毎週、さとしさんのメールをきっかけに、サッカーの話ずっとしてきたわけですけども、
はい、
明日 J2 は最終戦、
早いです ね、
42試合42節ということで、我らが FC 岐阜に関しましてはアウェー山形に乗り込んでの、アウェー戦ということになってますが、
はい、
はい、残念ながら FC 岐阜そしてファジアの岡山、今言いました山形などは特にこう上がるも下がるもないというところになってしまっているわけですけれども、先ほど言いましたプレーオフという、ところ3位から6位がまた新たに、ね、J1 昇格に向けて戦うというそこ その4席の争いというのがちょっと熾烈になってきているというのがね、
そうね、
まあ、J2 の見方の面白いところかなと。
上も熾烈だけど下もスリリングですよ。はい、
はい、今言いました下というのも下2チームが J3 に降格する可能性があるということになってます、
はい、
残念ながら最下位は、群馬ということで決まったわけですけども、
そうだね、
はい、まあ、いわゆるブービー賞ドベニの方がちょっと3チームぐらいが今絡んでるのかな。
いや相当スリリンですが、19位の蒲田周り三抜が勝ち点38で、20位の山口が勝ち点37、21位の熊本も勝ち点37で、この20位と21の得失点差が1点っていう、まあスリリングでみんな勝つしかないんですけどね、うん、っていうか熊本前節負けて21位になっちゃったから、もうそれはどえらいショックやね、うん。
ただこちらの方はその J3 から2チームが上がってくるかどうかというところもまたちょっと見ものになっているので、
J3 がね明日13時スタートのところがあるから、もう16時の試合始まる前にある程度分かってるみたいよ、うん、で J3 がまだ3試合残ってるんだよね、うん、もうさ、こんなんさみんな一緒にさ J2 も J3 もさ最終節一緒にしとかないと、また引き分け狙いとかのさチンタラ試合とかが始まるから、ま
あ、しょうがないじゃないですか。
やめた方がいいと思うんだけど。いやいやいや、でも J3 が J2 ライセンスがないチームが今2位3位なんだよね。で、はい、1位だけが J2 ライセンスあるから、その兼ね合いでね1チーム落ちるのか2チーム落ちるのかがよくわからないっていう、まあスリリングな状態で、このスリリングな状態に私たちは全然関係ないっていうこんなことがもうあっていいのかっていうね、毎年最終節までキリキリしてたのにね、
はい、
ということでね、明日はね、まあうちのチームの試合もまあ少々楽しみなんですけど、もう先週のさホーム最終戦で終わった感いっぱいだから、このね下のね残留争いをまあちょっとハラハラしながら見ましょうかと思ってるんですけど、
まあ各チームまあいろいろ兼ね合いはあるんですけども、ただその最終戦ということは先ほど言ったその42試合というか、今年1年間やってきた最後の結果、集大成が出る試合だというふうに見れば、それはそれで面白いものかなと思って
ます。いや面白いんだけど、うちのチームは明日山形とじゃない、山形雪らしいじゃん、雪のサッカーの試合でさ42試合の集大成出せって言ってもそれは酷でしょ。
いやいや、まあどうなるかは、まあ天候はまあ置いといたとしても、うん、まあ、木山さん率いるね山形はもう素晴らしいいいチームになってますので、結構見応えはある試合になると思いますけどね。
まあ、でも雪降ったらね見応えどころじゃないよねっていう、はい、なのに皆さん岐阜サポー山形行ってる人多いみたいで、うん、もうこんな寒いのによく行くわと思ってね、感心します。
メール最後の方にありました、各チームから来季の監督というのの発表も行われておりまして、まあ多くは続投する監督が大概ね発表されているということで、ね、うん、先ほど言った山形の木山さんも続投ということが決まりましたし、メールにありました岡山の方、これはちょっと大方の予想としては交代ではないかというふうに見られてたんですけれども、
ね、結構長澤さん長いよね、
はい、ただ来季も長澤さんで行くというのがファジアの、まあ、この辺はサポーターの気持ちとしては、ね、なかなか複雑なものがあるのかもしれませんけども、まあ、
去年ほどの結果残せれなかったから複雑だろうね、
うん、私のまあ、ちょっと前まで持論としてましては、日本人のこう感性には監督をコロコロ変えるというのは合わないんじゃないか、 ていうふうに思ってたんですよ、
はい、
うん、やっぱり、まあ、海外ではやっぱり成績不振になって監督を変えることによって起爆剤になるというのは、まあ、よくある話で、でも日本人のこうメンタリティとして監督を変えたからどうなのっていうところがちょっと思ってたんですが、
だってさ横浜 FC だってこんな最終の最終になって監督解任して変わったけど結局プレーオフに絡まないわけでしょ、うん、なんかこんな時に変えてもしょうがないんじゃない、うん、とかって思うんだけど、
だからシーズン終盤とか中盤での、ね、変更というのはなかなか難しいものもあると思うんですけれども、ただあの監督が変わるとサッカーが変わるっていうのは今年の FC リーグでもう如実に現れたわけじゃないですか、
うん、監督の力って大切だよね、
うん、つまりその、ね、各監督の持つサッカーに対するその考え方というか、哲学みたいなものが明確であればあるほどそのチームに浸透して、まあ、それが良きにつけ悪いに気につけるではあるんですけれども、それでもサッカーのスタイルというのはゴロッと変わるんだっていうのは目の当たりにしただけに、
はい、
まあ、監督のこのサッカーにおける監督というポジションっていうのは今までほら野球とかを見てたので、
はい、
なかなかね野球だったりするとやっぱり選手個々の力ってところ、
結局さ野球っていうのはピッチャーが投げて打つっていうその基本スタイルがあっての、まあ、1対1のあっての、
ね、だから個人戦みたいなところがあったりするんですけども、
う
ん、
集団で戦ってるわけじゃないからね、うん、やっぱりね、だからやっぱ違うよね、
はい、来季は岡山も長澤さん、これでもう何期目なのかな、かなり長いですね、長期政権になってますね、う
ん、
はい、どんなサッカーになるのか、ね、さらにブラッシュアップしてくるんだと思いますけれども、あとは監督のみならず選手のこう身体というのもね、
もう契約満了発表されたところだいぶあるもんね、うんうん、
聞こえてますし、これからは移籍などのね話もうだったらまた出てきますしね。
でもなんかさ、あ、これで J2 終わっちまう、次のシーズンまで待ち遠しいみたいなつぶやきがあって、あ、でも次の開幕までたった90日かとかって書いてあるから、うん、あ、みんななんかすごい前向きやねとかって思ってるけど、はい、まあね、あっという間やね、ほんと1年ね。42試合見てきてどうでしたか。まだ41試合しか見てないけど。
いや、まあ本当に今年の岐阜は、見応えがありましたよ。
ね、
うん。とても私は大きいファンになってますんで、完全に、
まあ、私最初へもう監督変わったって変わんないよと思ったんだけど、あ、監督変わるとこんなに変わるんだっていうのをすごい思って、うん、で、あの大木監督っていうのは人の能力を引き出して、で、能力を引き上げるのに長けた人だなっていうので、普通さ難しいじゃんね、人の能力をあのうまく引っ張り出してそれを生かすっていうのが、あ、それができるっていうことだけでももう素晴らしいと思うし、まあ頑固すぎるからああなんだろうけど、もうちょっと柔軟になってもいいんじゃないかって多少は思うけど、まあでも面白いからいいかと思いつつ、来年ももう一年あの面白いサッカー見れるのはいいなと思うのと、あとは うちの岐阜のチームだけじゃなくて、今年はさ J2 はあのまあ岐阜にもスペインの選手が2人いるけれども、監督もスペインの監督いいじゃない、はい、徳島とか、はい、ベルディもそうだったっけ、ね、なんかね J2 は勝手に思ってるんだけど、今年はスペイン人の年だったような気がするのね。
スペイン元年みたいな感じですよね。
スペイン元年だよね。だって今までさ、うん、J リーグにスペインの方ってあんまりいなかったじゃない？
少なかったですからね。
なのに、シシーニョとビクトルってうちのスペイン人選手もすごい活躍してくれたし、で、徳島とベリーのスペイン人監督っていうのがすっげえ面白いサッカーやってるわけじゃない、うん、日本人と合うのかなとか思って、うん、で、あんまり本当にスペインってフラメンコと情熱の国しかイメージがなかったのに、なんかねすごいいいイメージが出てきたのと、すごいやっぱり日本人とスペイン人ってうまくできるんじゃないかっていうようなことを思ったりしてね、なかなかあのスペイン元年だと思います私は、はい、はい、
まあ本当に、今年1年も J2、J1、J3、まあ、全てのリーグサッカー楽しませてもらいましたね。我々も JFL とかも見に来ましたしね。
うん、私もアルヤスの試合3試合も見に行ったわ、はい、すごいでしょう、
ね、
うん、
明日は J2 は各チーム集大成の試合ということになると思います、もちろん勝って帰ってきていただけるのはね
一番、まあ、雪なんでね、怪我なくも終わってくださいよっていう、はい、もうこんな最後の最後につまらん怪我したらね、大輝の契約に響くので、はい、まあ、それだけですわ、はい、
また来年ね、楽しめてね、ワクワクできる、そんなサッカーを見れることを、 祈願しまして、今年は最後、明日またねゆっくり見たいなと思います。
あと J1 もちょっと喋っていいですか。
はい、
ほらあの私たちをこの J リーグのサッカー観戦に引き込んだ札幌の一平くんのチームの北海道コンサドーレ札幌、今日勝利しまして、うん、来季も J1 で戦うことが決まりましたので、もう札幌中また今日はすすぎのとかでみんな大盛り上がりしてるんでしょうかね、うん、ということでなかなかいいニュースと、あとは新潟さんが来年は J2 いらっしゃるんやね、
うん、
初めてらしいね。
そうですよ
ね。
あのまあまあ、これ言い方変ですけども、よく今まで落ちなかったなっていう見方なんですよね。
まあ岐阜の J1 バージョンみたいな感じだね。まあでも、まあ、しょうがないよね、1年戦ってきた結果だから。でもね、みんな新潟にアウェイ遠征行けるって結構喜んでる人います。初めて新潟行けるみたいなね、はいはい、まあ新潟のサポーターの方は悔しいでしょうけどね。
まあ、プレーと違ってサッカーというのはこの入れ替え戦というのがね、はい、一つのまた見どころになったりして、面白いところではありますので、はい、今後どういう結果になるか、
ねね、
ちょっと目がもう少し離せないかなということですね。
明日はみんなダゾーンに釘付けですよ。
はい、
はい、
じゃあ久保さんからいただきました NFL、 あのアメフトの方ね、
はい、
でも、ピッツバーグスティーラーズというチームは1969年、私の生まれた年ですよ、からたった3人しかヘッドコーチ、アメフトは監督というのはいませんが、けど、まあ、そのヘッドコーチが存在しませんと、まあ、このピッツバーグのオーナーが長い目で見るために若くて規律のしっかりした人をヘッドコーチに据えるという哲学があるんだということらしいです。
え、何ずーっと3人で、まあ、10年ずつぐらいやってるってこと。
50年ぐらい、
15年ずつぐらいやってるってこと、
まあ、本当にずっと
3人が交代して、はい、すごいね、うん、それはさ、ある種の信頼関係がなければできないよね、
うん、
素晴らしいね。
まあね、まあ、哲学を持ってるっていうのは素晴らしいなと思うんですよ。いい、まあ、それがいい時にも出ることもあるだろうし、まあね、うん、まあ、もちろんそれがね逆に出ることもあるかもしれないですけども、うん、でもやっぱり哲学じゃないですか、この辺っていうのは、うん、フィロソフィー。
うちも哲学あるよ、はい、大きさかっていう哲学。
だから
そんななかったもんね、今までね。
だから根付くことがね、今年は根付かせる年だったじゃない
ですか。っていうかさ、1年契約だったんかいってびっくりしたんだけど、あんな難しいサッカーやっといて、
ね、やっぱ結構単年契約多いですよ、監督サッカーの場合は。
でもさ、
だからラモスの3年って結構珍しいとか思いますもん。
まあ、あの話はいいんですけど。
いや、よくはない。
あれはいいんですけど、いや、青木監督のあんなさ、難しいサッカーやるのにさ、あれで1年契約でさ、1年で終了って言って、また元に戻ってもらったら、そらつまらんよね。
まあ、元に戻るというか、ね、
また昔のさ、別に戦術なしみたいなさ、縦ポンサッカーみたいだったらね、つまらんよね、こんだけワクワクさせてもらったのにね。
そしてピッツバーグスティーラーズっていうと、今では日本でも多く見られるみんなでタオル回しというのの元祖ともいえるテリブルタオルというのが有名です。
へ
え、ね、何でも元祖ってのあるんですね。
そうだね、
はい、うん、監督の良し悪しとか、まあがね、本当にこんなに試合に如実に反映するものなんだなっていうのをすごくこう身に染みて分かったシーズンだったというのが FC岐阜。
さらに私のサッカー知識が深まりました、
うん、来年が楽しみです、そして今ゆうさん聞いてもらってますね、ありがとうございます。聞いてもらってるところですけども、メールこれで全てご紹介させていただきました、今週もメールをお寄せいただいて皆さんありがとうございました。
ありがとうございます、
相変わらず今頃になって気になるシャープリトルラジオは、今週も特にないような気がしますが、特になさそうですかね。
まあ、だから自作自演しようか、別アカウントとかで。
いいですよ、はい、なっちゃないんですけども、はい、ないですね、はい、これは違うところですね、はい、さて、では今週はこの辺でリトラジ終わっていきますけれども、また皆様、大本選手そんな活躍してるんですかっていうのが小江さんからいただいてますけども、これ選ばれたんですよね。
何に？
ベストイレブンに、 J2 の。
嘘。
本当。
いつの間に？
大体的なやつじゃなくて、何だったっけ？誰か記者が選ぶ。
ああ、でもね、ちょっと自慢げに言いますけれども、FC 岐阜10位、17位とかで、そんなにパッとしないんですけど、個人成績のね、順位はね、なかなか素晴らしいものがありまして、うん、 そういうページ見に行くと、もう10人中5、6人岐阜選手が選ばれてるみたいな、なかなかね、個人の成績は皆さん優秀なんですよ、うん、なのになんで17位っていうところに陥るんですけどね。まあ、大本選手めちゃめちゃ活躍しましたよ、
うん、なんかちらっと、まあ、これ多分小林さんは別なことで、多分先週大本の話をしたから、それに対してそんなに活躍してるんだって反応だと思うんですけども、
何喋ったっけ先週大本の話。
よく分かんない。
いやでもね、いや大卒ルーキーで1年間全試合出場してあれだけの結果を残したら素晴らしいと思いますよ私は、うんうん、
今日見た、そうそう、土屋正史さんという方、 J2 の展望をしている方なんですけども、この方が、サッカーキングという雑誌の方で、今年の、まあ、個人的ベストイレブンというのを、
個人的ね、
はい、で一チーム一人という、はい、まあ、縛りを設けて、いろいろと紹介しているんですけども、その中に大本が、ディフェンダーとしてルーキーながらリーグ戦全41試合にスタメン出場を果たすなど、完全にチームの主力として大活躍、サイドバックとウイングをこなせるポリバレントさとトリッキーなドリブルは J2 の舞台でも十分に通用するレベルという大変高い評価をいただいております。
ポリバレントって何、
つまりサイドバックとウイングっていう違う役割をしなきゃいけないのをどちらもできるっていうのがポリバレント。
あ、まあ、最後のクロスの精度が上がったらもうちょっと上のチームに個人昇格できますよね。
まあそこは J2 なんで。
そこが J2 なんでね。最後の最後のクロスの精度が、はい、そこ頑張れよっていう、それがね、上手になったらもうちょっとお金のあるチームに行けるんじゃないかと思いますが。まあ
不思議ふはね、ルーキー、この大本、もう一人、そして、名前がだだ。
古橋
この2人がね、本当に全試合。
古橋もなかなかの個人、いい個人成績残してますよ。はい、
初戦見たときは誰って感じだったんですけども、もう今では欠かせない2人になりましたんで、うん、
大卒使って大丈夫って思ってたよね大卒なのみたいなこの人たちしかいないのって最初思ってたらね、
今ではね彼らが持つとワクワクさせてくれます。
そうそうそうそう、まあでも古橋もね、あともうちょっと決定的な最後のね精度が上がればね、あと5点ぐらい取れたはずなんですけどね、でそれであと4勝ぐらいはできたはずなんですけどね、古橋くんみたいなね、はい、
ということでございました、はい、小林さんありがとうございました、
はい、
そしてチャットの方ではゆうさん、以前あけみさんが紹介していたスマートウォッチ買ってみましたと。
お、
安い品物なので気まぐれに通知が来たりしますが、歩数計としてはかなり有効に使えています。
そうですそうですそうです、
はい、まあ、2500円程度の中華製です。
あ、そうですそうです、あのね通知はね私も気まぐれになってきましたあのね iOS がバージョンアップしてから、うん、さらに気まぐれになった。
なるほど、
うん、だからその辺が対応してないんじゃないかなと思うんだけど、歩数計はいいですよ、うん、これは優秀、はいはい、あとブンって振っても画面立ち上がらないのも気まぐれ、うん、まあ3000円とか、ね、2500円だったらね、はい、十分ですよ。
でも歩数計は結構正確というか、
正確正確だ、その代わりあの歩数計って言ってもさ、歩いた歩数の数は正確なんだと思うんだけど、歩幅っていうのを多分自分で入力するから、その歩幅かける歩いた数なんで、うん、距離とかは若干の誤差があると思うけど、歩数計は優秀ですよ。でデジタル時計としても優秀ですよあとは気まぐれ、はい、それは多分 iOS のアップデートと関係あると思う、うんうん。
J2 は J、あ、ごめんなさい、新潟は J2 に数年いて優勝して昇格したはずなので、降格というのは最初ですねということですね。あ、J2 が初めて
だ、
ね、
そういうことなんだ、 J2 は初めてじゃないんだ、うん、なるほど、
まあ、下に下がるという降格、
降格が初めてなんだ、
はい、ありがとうございます。
でも亀田製菓さんとかまた胸スポンサーなんでしょ、ハッピーターンとか、
まあ、まあもうそこは安定の、
うちの試合来るときにさ、柿の種とか物販で持ってきてほしいよ ね、あの新潟特製のなんて柿の種やったっけ、
はい、
っていうやつがあるらしいので、ぜひ新潟の営業さん物販持ってきてください、はい、
いつものことながらサッカーの話になりますと随分と長くなりまして、はい、興味のない方には、お聞き苦しかったかもしれませんけれども、まあまあ、リトラジーそんな感じでねお付き合いいただければと思います。では、今回はこの辺でということになります。本当に寒くなってくるね、そんな季節になりましたし、
はい
はい、どうぞ暖かくして、お過ごしくださいませ。では今週はこの辺でお会いいたしましたのは私ヒデと
ゲイミでした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。
ごきげんようは、
あ、ごきげんよう